コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、猫林さん、よく頑張ったね。ねえ、ファスティング、3日間、頑張りましたね、猫林さんね。はい。まあ、ファスティングを3日間ね、久しぶりにやったんですけども、ちょっと今回割と細かく、記録つけてたので、また、ちょっとこんな感じだったよっていうお話はね、改めてしたいと思うんですけども、まあ、一つだけ言えることはですね、やっぱり3日目ぐらいになるので、体が猫林さん、シュッとするね、シュッと。ね、なんとなくですね、自分の体が一回りぐらいシュッとしたなって感じがするので、僕みたいにね、日頃から食べ過ぎたり飲み過ぎたりしちゃう方ですね、まあ、糖質増し増しなんて方はですね、ちょっとたまにこんなことをしてみるのもね、健康にはいいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとね、ファスティング向かない人ももちろんいらっしゃいますから、このことに関してはね、ちょっとこの番組で改めてちょっとお伝えしたいなと思っておりますので、よかったら楽しみにお待ちください。それではね、今日の本題に移っていきたいと思います。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。気象病についてね、3回にわたってお届けいたしました。初回はですね、気象病で起こる症状についてのお話で、2回目はですね、気象病の原因についてお届けしたので、今回はですね、気象病の予防とね、養生について、ちょっとお届けしていきたいと思います。今回はですね、第1回の時にね、ちょっとお話をさせていただきましたが、リスナーの方からのね、ご質問にお答えさせていただく形で、今回はね、この気象病についてお届けさせてもらっています。養生ネームね、まっちゃんさんからのメッセージでね、40過ぎから気圧とかお天気の満ち欠けに結構体調が影響されるようになっちゃいました、なんていうことでね、そのようなね、こうお天気に関する養生を聞きたいですということで、ちょっと気象病についてね、お届けをさせていただいております。で、まあ、気象病ってね、最近やっぱり結構よく耳にすると思うんですが、それだけやっぱりね、こう気象の変化、気候の変化によって体調を崩す方が多いんですよね。でね、今回はですね、気象病の対策をね、ちょっといろいろお話ししたいんですけども、前回ね、なんで気象病が起きるかっていう仕組みについてね、ちょっとお届けをさせていただきました。で、その中で基本的にはね、やっぱりその自律神経の乱れが起こるからっていうことをお話ししたんですが、簡単に言えばね、自律神経を整える養生法というのが、そのまま気象病対策にもつながるものが多いんですよね。でね、基本的にその時その時の環境に合わせて、体をコントロールしてくれるのが自律神経なので、精神的にもね、肉体的にも状態が安定していたり、変化が少なかったり、ね、変化がゆっくりであればちゃんと対応できるんで、ね、自律神経も大きく乱れることはないんですが、急な心へのストレスとか急な体へのストレスとかがあると、さすがにね、普段はコントロールできる自律神経でも対応しきれなくてですね、いろんな不調が起こっちゃうんですね。で、そうならないためには日頃からね、ある程度の負荷には負けない体に増しておくことが必要だと思うんですね。で、それと同時に天候変化っていうのはですね、湿度の変化も起こりますよね。なので、海洋性気候でね、高温多湿な、ね、気候である日本はね、ちょっと体に湿気が溜まっただけでも、不調が起こりやすい。よく漢方では水毒なんて言い方もするんですが、体にね、余計な水分が溜まっている方は、湿度の変化も起こる気象変化に対して非常に弱い方が多いので、日頃から体の水はけですね、これを良くしておくことも重要で、それを行っておくことでもね、気温差や湿気などに左右されない体に結構つながります。それではね、じゃあ具体的にどんなことをしてね、自律神経のケアとか水はけのいい体作りをしていくかっていうと、まずはね、これも定番中の定番の養生で、この番組でもたびたび出ますが、まずはやっぱり入浴、非常におすすめです。で、入浴は自律神経のバランスがね、整えることもできるし、あとですね、あったかいお湯に浸かることで血行も促進されますんでね、気温差とか気圧の変化とか月の満ち欠けで、悪くなった血流なんかもね、改善してくれますし、何よりですね、ゆっくり入浴することで汗をかくことができますからね、体の水はけも良くなるわけで、一石三鳥というふうに言えるんじゃないかなと思います。できるだけね、38度とかね、39度ぐらいのちょっとぬるめのお風呂にゆっくり入るのがおすすめです。そして、次がですね、体の水はけと自律神経なんですが、水分摂取の仕方にはね、ぜひ注意していただきたいと思います。 最初の時にですね、五苓散っていうね、水はけを良くする漢方薬が天候変化で起こる頭痛というね、売り文句で販売されてるっていう話をしたんですが、それぐらいなのでね、実際体に余計な水が溜まると天候変化にね、弱くなってる方っていうのが非常に多いのも事実なんですね。なので日頃からね、おしっこの回数が少ないとか、口が乾きやすいとか、水分を取る量自体がもともと多いとかですね、汗もかいてないのにね、1日2リットルも飲んだりすると、これかなりね、水分取りすぎですよね。あとお酒をたくさん飲む方、あとね、ベロがですね、舌がですね、ボテッとしてる方とか、歯型がね、舌の両脇につく方とか、日頃からむくみがちな方とか、あと舌の血圧ですね、拡張器血圧と言われている舌の血圧が高めの方とか、あとね、寒がりで暑がりの方とか、冷え性の方とか、こういった不調がいくつか当てはまる方は、漢方的にはね、体の水はけを司る腎という場所がね、弱っている可能性がありますので、こういった方はね、五苓散でとりあえず体に溜まった水分をね、余計な水分を出すことも大事なんですが、具体的にはですね、じゃあなんでね、五苓散を飲まなきゃいけないほど体に水が溜まっちゃうのかっていうところが大事なんですよね。なので水分摂取量をちょっと確認したり、要は体の中のね、水分の入り口から入りすぎているのか、それともね、尿や汗の出方などを確認して出口から出なさすぎているのか、で入り口に問題があるのか、出口に問題があるのか、それとも両方なのかを確認しながら、次に紹介するね、体の水はけがいい状態にする養生なんかも取り入れていくといいと思います。で、水はけのいい体にしていくためには、水分を取るときはガブ飲みしないで少しずつ飲む。で、冷たいものはできるだけ控えて、できるだけあったかい飲み物を、ね、飲む。あと体を冷やしてしまうような生野菜とかお刺身とか、あと冷蔵庫から出してダイレクトに食べるようなものはですね、できるだけ、衛生面でね、問題がない程度に、常温にしてから食べたりとか、あとは適度な運動で汗をかいて水はけを良くしておくってことを、日頃からちょっと行っておくことで、気象病に強い体を作れると思います。で、2回にわたってですね、気象病対策についてお届けしましたが、入浴とか水分摂取を中心に、養生を今日は、お話ししたんですが、何よりね、気象病の予防に大切なのは、ちょっとした気象変化に負けないような体づくり、体力をしっかりつけることですね。体が強ければですね、ちょっとぐらい気圧が変わっても、ちょっと気温が変わっても、晴れていようが曇っていようが雨だろうが雷だろうがですね、これ元気でいられるわけなんですね。で、体が弱っている人間は間違いなく天候変化にも影響されがちです。なので日頃からね、会食、快眠、快便をしっかり維持できるような生活習慣を心がけて、あと心身の疲労をため込まないことが重要です。なのでね、漢方的にはですね、気虚とか血虚とかね、陰虚といったような体に必要なものがね、こう不足している人っていうのは、こういう天候変化とかにすごく弱いんですよね。あと気候変化で悪くなるのは結局血の流れなんですよね。なので常日頃からね、体に適度に、こう体を適度に動かして、ストレスをためないように心がけて、いい血流をね、しっかり維持して、疲れをためないのと同じぐらい、この血流を良くしておくってこともね、気をつけておくと、天候に強い体づくりできるんじゃないかなと思います。3回にわたってですね、気象病についてちょっとお届けをしました。やっぱり対策としたらね、自律神経の乱れを防ぐことと、あと体の水はけを良くしておくこと、この2つはね、すごくマストだと思いますので、少しでもね、参考になれば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングの実感です。いや、猫林さんね、3回にわたって、気象病についてお話ししましたけど、どうだったでしょうかね。そうですね、確かにね、最後にちょっとお話ししたことが全てかなと思います。やっぱりね、体が元気でね、強い状態であれば、気圧がね、下がろうが上がろうが、気温が上がろうが下がろうがですね、確かに一時的にはちょっとダメージを受けることがあるんですが、そんなに長期にわたってね、体のね、健康を損なうことってないと思いますのでね、やっぱりね、日頃からの体づくり、養生っていうものがやっぱり気象病に強い体を作ってくれると思いますのでね、1に体力、2に体力、3しがなくて5に体力じゃないですけどもね、ぜひ日頃からの養生で、ちょっとした気象変化とかね、月の満ち欠けに負けないような、そんな元気な体作っていっていただけたらと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。